こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、死ぬ時に資産を多く残すことを成功とみなす従来型の家計観に対し、人生で使える時間、金銭をどう配分すべきかを問い直す人生設計書である。中心にあるのは資産そのものではなく、それを経験や人間関係や記憶に変換することに価値があるという考え方である。老後不安に備える貯蓄の重要性を否定するのではなく、過度な先送りによって若い時期にしか得られない経験を失う損失を可視化する点に特徴がある。サイムバケット、経験への早期投資、子供への生前贈与、資産の取り崩し時期といった実践的な枠組みを通じて、読者にお金の使い方だけでなく、いつ使うかを考えさせる内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資産を目的ではなく経験へ変換する手段として捉え直す本書の最も重要な主張は、人生の最終時点で多額の資産を残しても、その資産は本人の体験価値には変わらないという点にある。一般的な資産形成本は収入を増やし支出を抑え、複利で資産を伸ばすことを中心に置くが、本書はその先にある使用目的を問う。お金は貯めるだけでは効用を生まず、旅行、学習、家族との時間、健康維持、挑戦などに使われて初めて人生の内容を変える。ここで重要なのは、浪費の推奨ではなく資産の意味を明確化することである。将来不安に備える貯蓄は必要だが、不安が無制限に膨らむと使える時期を逃してしまう。特に体力や自由時間が十分にある若年期や中年期には、同じ資質でも高齢期より多くの経験価値を生む場合がある。本書は、死ぬ時にゼロを目指すという強い表現を用いることで、読者に資産残高ではなく人生で実際に消費された価値を測る視点を与えている。次に、メモリー配当が早い経験投資の価値を高める。本書が単なる今を楽しむための本と異なるのは、経験にはその場限りではなく、後から思い返すことで繰り返し効用を生むという考え方を重視している点である。この考えは一般にメモリー配当として理解できる。例えば、若い時期に行った旅、学んだ技術、友人や家族との濃い時間は、その後の会話、自己理解、人間関係の基盤として長く残る。つまり、早く経験するほどその経験を思い出し、語り直し、人生の一部として活用できる期間が長くなる。これは金融資産の複利に似た発想だが、増えるのは金銭ではなく記憶の利用可能性である。一方で、全ての経験を早めれば良いわけではない。健康、責任、収入、家族状況によって最適な時期は変わる。本書の意義は、経験を一度きりの消費としてではなく、人生全体にわたって価値を生み続ける資産の一種として扱うところにある。そのため、読者は安いか高いかだけでなく、いつ行えば最も長く価値が残るかを判断軸に加えることになる。さらに、タイムバケットでやりたいことを年齢別に配置する本書で実践的な道具として紹介されるのが、やりたいことを人生の時期ごとに分けて整理するタイムバケットである。これは単なる夢リストではなく、各経験に適した年齢、体力、自由時間、家族構成、必要資金を考慮して順序を決める方法である。多くの人はいつかやりたいことを漠然と抱えたまま、日常の仕事や貯蓄に追われる。しかし、登山、長期旅行、子供との遊び、企業、スポーツ、専門的な学習などにはそれぞれ実行しやすい時期がある。高齢になってから資金が十分にあっても、体力や関心や一緒に行う相手が失われていれば、同じ経験は成立しにくい。タイムバケットはこの時間的な制約を可視化する点で有用である。人生を10年単位などに区切り、その時期にしか意味を持ちにくい活動を先に配置することで、資産形成計画と経験計画を結びつけられる。ここでの核心は、人生の選択を抽象的な願望ではなく、年齢と資源に紐づいた具体的な計画へ変えることにある。そして、相続ではなく生前贈与で受け手の効用を最大化する。本書は、子供や大切な人に資産を残すこと自体を否定していない。むしろ問題にしているのは渡す時期である。一般的な相続では、受け手がすでに中高年になってから資産を受け取ることが多く、その時点では住宅、教育、挑戦、育児支援などに使える効果が限定される可能性がある。これに対し、生前に計画的に贈与すれば、受け手が本当に資金を必要とする時期に活用できる。例えば、若い世代が教育、住居、起業、子育てなどの負担を抱える時期に支援を受ければ、同じ金額でも人生への影響は大きくなる。ただし、贈与には税制、家族間の公平性、本人の老後資金、受け手の自立心など慎重に考えるべき要素がある。本書の主張は、感情的に早く渡すことではなく、資産の効用が最大化される時期を考えることにある。残す善意を死後の残高ではなく、生きている間に確認できる支援へ変えるという視点が特徴的である。 最後に、資産取り崩しにはリスク管理と地域差の調整が不可欠である。本書では、資産をただ増やし続けるのではなく、一定の時期から計画的に取り崩していく必要性が示される。特に中年期以降は、収入健康余命家族責任を踏まえ、いつ資産残高のピークを迎えるべきかを考えることが重要になる。資産を使う時期を決めないまま老後に入ると、必要以上に節約し、最終的に使い切れない資産を残すことが起こりやすい。ただし、この考え方を実行するには慎重さが必要である。医療費、介護費、年金制度、雇用慣行、税制は国や家庭によって大きく異なり、米国的な前提をそのまま日本の家計に当てはめることはできない。また、長寿リスクや市場変動への備えを無視して資産を減らせば、後年の選択肢を狭める可能性がある。本書を読む際には、ゼロで死ぬを文字通りの残高目標として受け取るよりも、資産を使わないまま人生の機会を失わないための警告として捉えるのが現実的である。結論として本書は、将来不安から貯蓄を優先しすぎている人、資産形成の目的を見失いがちな人、子供への相続や老後資金の使い方を考えたい人に向いている。特に20代から40代の読者にとっては、若い時期の経験が将来の記憶や人間関係に長く影響するという視点が有益である。一方、退職前後の読者にとっても、資産を守るだけでなく、どの時期に何へ使うかを設計するきっかけになる。実践面では、タイムバケットを用いてやりたいことを年齢別に整理し、経験、健康、家族支援、資産取り崩しを一体で考えられる点が役立つ。類書の多くが節約、投資、老後資金の最大化に焦点を当てるのに対し、本書はお金を使わないリスクを正面から扱う点で際立っている。ただし、税制や社会保障の前提は各国で異なるため、具体的な金額や時期は自分の制度環境に合わせて調整する必要がある。資産額を増やす方法ではなく、資産を人生の経験価値へ変換する方法を考える本として読むと、その独自性が最も明確になる。ご支援いただける場合は、白滝ゆポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。